かぶりつき
マーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和勝孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
私、実は朝の番組の方ですね、今今週夏休みいただいてるんですけれども、はい、かぶりつきには、はいはい、出てまいりました。
今日は夏休み気分でやって
もらって、
ゆっくりしたらいいや
つ。いや、ね、なんか結構あのコメントでも私が休みですかっていう風にいただいてるので、朝を見てくださってる方が多いんだなと思いながら、ありがとうございま す,
いいす、ね。普通なんかテスト前とかに休むんじゃねえとか思ったりするんだけど、
大学のね今行ってるんですけれども、ね、まあでも大学もう今週末から始まるので、
あんまり休めないね。そんな
こと、いやでも、はい、あの朝早く起きなくていい平日みたいなのちょっと久しぶりだったので、なんかそれでもやっぱ目覚めるんですよね。
まあ習慣中も
だね。そうですね。
で皆さんもあれでしょ、寝てて、でアメリカ株どうなってるかなと起きてみてまた寝るみたいな人結構いるでしょ。どうせ、ね、
そうですね、皆さんそういう感じなのかもしれないですよ ね、うん、ね。さあそして大和さんの髪の色がですね、はい、実は
戻って、
はい、
そうですね、今日はあの事務所の宣材写真の撮影だったんで、
うんうん、
はい、ちょっとやっぱ金髪のままじゃない方がいいかな
と。しかも一瞬ですしね、金髪だったのってね。
一回やってみたかったっていうだけなんで。
でも似合ってたよ。
ああ本当ですか。
これ YouTube はこれずっと残るわけですからね、
はいはい、
うん、だから結構昔の俺ってどうだったかなって
見れるわけですよ。あの頃の俺はっていう。
そうか、僕アルバムも何も持ってないけど YouTube 見たら過去見れるんですね。
この3年4年ぐらいです
か。番組終わったらこれ消えちゃうから、番組少しでもこれ続くことをですね祈るしかないというところですね。
切り取りかにしとかないとダメです。
それもスポンサーとラジオ日記とか思われて
もらって、でも切り取りで流行る可能性もありますから
ね。山本美から切り取られたらめっちゃバズるかもしれない。これ面白いね、やり方としては
、うん、そうです ね、いろんな活用方法があるということですけれども、はい、うん、さあ今日はですね、後半でゲストにお話伺ってまいります。ゲストは岡三証券投資情報部長小川義則さんです。今回も小川さん独自の目線で注目銘柄紹介してもらいます。この番組は YouTube でも同時配信しています。午後4時50分からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもご覧ください。また番組ウェブサイトに今日の資料アップしておりますので、ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
まずは今週1週間のマーケットをですね、はい、岡三オンライン証券提供の資料を見ながら振り返ってまいりましょう。
なんか疲れた1週間でしたね。
疲れてないの1週間ね、ずっと休んでたはずなんですけどね。
相当動いて疲れた話
です。いや
じゃあ分かった方、八木さん振れと分かりました。いつもね、八木さんがね、この番組で噛む理由はいつも疲れてるから噛むんですよ
と思ってたんですけど ね、今日違うことが判明しましたね。
これはなんで噛むんですかね、これ
1週間あんまり人と話してなかったからかもしれない。
だから、そか話してないからあまり回ってなかったってことですね。
そうですね、まあ、私が噛んだ分析はここに終わりとしまして、はい、今週のマーケット見ていきましょうか。
そうですね、
はい、日経平均なんですが、今週末はですね、32,48円81銭で終えました。先週に比べて251円24銭安いということで、うん、マイナス 0.8% となりました。
まあ、結局はですね、まあ、先週末より今週末の方が上で終わっているので、
うん、
マイナス、うん、まあ、まあ、先週末で今週末も高くてですね、まあ、途中で、振り落とされて、唇を噛んじゃった人もいたんじゃないかなと思うんですけどっていう、まあ、この恒大問題について、が、まあ、一番のね、この下落の、まあ、要因だったのかなと、思っておるところなんですけど、うん、これはね、まあ、ラジオ日経をね、まあ、朝から聞いてる方は何回もですね、同じ話をですね、まあ、聞いているという方がほとんどだと思うんですけど、まあ、そうですね、一応、まあ、連休前かな、22日の段階で、まあ、一応、利払いは実行しますよとか、あとは、まあ、中国の方 方もね、まあ、資金供給を厚くしますよというところで、まあ、助けるんじゃないかなというような、まあまあ、期待はね、あったと、まあ、想像できたんじゃないかなと、まあ、そこで、まあ、買おうと思うんですが、いや、でもさ、FOMC があるからさ、っていうところで、うん、なかなかこの足踏みをですね、してしまって、唇を噛んじゃった人がいるんじゃないかなと、思うんですけど、まあ、そうですね、順当な投資がなかなかいけなかったんですけど、ただ僕の、まあ、メインの考えしたテーパリングに関しては、まあ、9月はないと、まあ、断言をしております。いまして、で、まあ、一応11月以降になったんですけど、まあ、そう考えると22に仕込めたんじゃないかなとは思ってるんですよね。うん、まあ、そういう方は結構取れたかなとは思うんですけど、いうような、ね、感じになってますね。はい、
結局ね、うん、今日本当に大きく戻したっていう印象ですもんね。
そうですね、はい、まあまあ2日分のまあパワーが乗ったっていうのはありますけどね。
そうですね、
まあそうですね、FOMC に関しては、でもただまあ、ドットチャートとまあ見てもですね、まあ前から見ていっても、まあ利上げがもうちょっと早まるかもしれないし、うん、あとは、テーパリングをですね、するんですけど、これがまあ利上げをしてもしばだらだらすると思ってたんですけど、結構早めに終わっちゃうような、ニュアンスでお話をまあされてましたんで、バレさんも。なので、ひょっとするとですね、まあこの辺の金融の引き締めによって、の相場の、まあ、頭打ち、膠着頭打ち、下落まで行くかなっていうのはあれですけど、まあ、調整、長期調整は可能性はあるかなとは思うんですね。まあ、それの裏返しとして、米国の10年債の金利がですね、結構いいところまでね、戻ってますね。1.45 とか、はい、まあ、5近くまで見えてきたのかなという、ふうになっておりますので、うん、まあ、そう考えると、まあ、でもこれはでもね、なんでここまで 1.45 がまで来てるのかというと、まあ、正常化してるだけなんじゃないかなと。まあ今まではちょっと金利低下しすぎだろうというところはあると僕は思ってるんですね。なので、まあ株式市場の反応も金利がここまで来たから、まあ実際上に重くなるっていうところまでは織り込んでないのかなと思ってます。まあただこれ織り込み始めるのはこの前のまあ一番高いところですね、 1.75 ぐらいかな。まあ7に近づいてくるようなことになると、これ抜けちゃうかもなと、テーパリングとあと利上げの回数も早いぞという織り込みが起こる可能性もね、一部あると思いますので、その辺はね、ちょっと注視してみたいし、多分それで株価にブレーキがかかってしまうと、結構、まあ、当局もね、いろいろな、それをゆっくりしたりとか、まあ、いろんな手を打ってくるかなと思います。まあ、テーパリングを最悪を遅らせるという手も、まあ、ゆっくりにするという手もありますので、まあ、その辺を、まあ、金利どこを見ていくというのが一つかなと思ってますね。
当面の注目というと、アメリカの長期金利。
そうですね。まあ、金利、まあ、そうですね。金利っていうふうにしといた方が皆さん分かりやすいんじゃないですか。これが多分全てを織り込んでると思いますし、まあ、来週ですね。来週、再来週なのかな。10月の頭なんですね。これと統計ですね、はいはい、これもですね8なのかな、違うな、1だな、1だ、 8ですね、8ですね、1の時8なんですね、8になるんですけど、まあ、この時のですね、雇用統計もですね、まあ、多分絡んでくると思いますし、まあ、もうちょっとでもこれも竹部さんに伺えばいいのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと賃金が上がってるからいいというんですけど、これは実際、まあ、あの単純労働者が減っているというところも絡んでいるので、まあ、その辺をちょっと歪みが出ているので見るのが10月の雇用統計で、まあ、そこで金利が跳ねてくるとですね、まあ、上値重いかなっていうのがあるかな。であとは、まあ、それで10月は半ば以降は決算と、いう形になりますので、この辺追っかけていきたいなと思ってます。
結構、年末にかけて忙しい感じですね。
ですね、これで、まあ、あの利払い問題も出てくると思うんですけど、まあ、アメリカは利払い問題というか債務問題ずっとやってますからね、アメリカ国債の部分は ね、はい、いう形に恒大がなればね、ちょっと落ち着くかなとは思ってるんですけど、なかなか全力でアクセルを踏めるような相場じゃないかなと思うし、まあ、ただ押し目買いのチャンスであると思いますので、いい銘柄を見つけてほしいと思います。
はい、では、セクター別に見てみますと、うん、はい、今週どんな1週間だったでしょうか。
そうですね、海運はまあずっと、まあ、おしめ買いもあって強いんですけど、まあ、空運がですね、思いのほかは強くて、でここはですね、まあ、インバウンドの絡みの銘柄が上昇している。もうこれすぐ次の、ですね、騰落の方に一部に行ってほしいんですけど、まあ、見ていただくと、まあ、井筒屋ですとか、まあ、あの一部小さい百貨店がまあ買われたというところで、はい、まあ、この辺の物色が若干あったんじゃないかなと思ってます。
では個別でも早速見ていきましょうか、はい、東証一部の騰落率ベスト30、まずは上昇が目立った銘柄18位に顔を出しています9262のシルバーライフですね。こちら週間で 9.5% の上昇でした。
こちらはですね、まあ、高齢者向けの、まあ、配食サービスということなんですけど、ちょっと業績がですね、いまいちでしたと、いうことで、株価が一旦ものすごい下がったんですけど、うん、今週リバウンドと、いう感じですね。はい。まあ、なかなかこの配食業界って実はコロナで儲かってんじゃないかと思われるんですけど、なかなか難しいみたいで、コストの管理とかも含めてね、はい、難しいと。で、まあ、これ、シルバーライフね、その株で、まあ、ツイッターとかやってる方は、有名な、東証一部社長というアカウントがあったんですけど、この社ここの実は社長がシルバーライフの社長ですよっていうのを、まあその明かしてですね、アカウントを消してしまったという事件がありまして、はい、すごくね、まあ、この人は多分本当に社長なんだろうなと思って、まあ、その社長である悩みとかね、まあ、いろんなそのお話を書かれていて、面白いアカウントだったんですけど、なくなっちゃってっていうのがあって、まあ、これを機にですね、まあ、その経営に専念していただけて、株を戻す株主としてはいいのかなと思いますという綺麗な芸人に褒められちゃってましたっていう話なんですけどね、
はい、9262シルバーライフですが、今週末1659円で終えています。では一方で下落した銘柄も見ていきたいんですが、6620の宮越ホールディングスですね、こちらは 8% を超える下落となりました。
ね、まあ、毎週お話ししてても毎週ここ最近ちょっとランキングには載っている会社ではあるんですけど、まあそうですね、この恒大問題が、まあ、一旦その片付きそうだとなっても戻らないということはやはり、まだ損切りがずっと続いているのかなとか、いうふうに思いながらこの需給を見るというのはいいんじゃないかなと思いますし、まあ、まあもう一回来るのかというのはなかなかこれは分かんないですよね。なのでやはりこのポジティブな状況に若干ネガティブから変わっているのに上がらないっていうのはちょっと問題かなと思いますね。はい、
先週から、ね、大きく下げていましたけれども、うん、今週も、まあ、引き続き弱さが目立ったということです。6620宮越ホールディングス、今週末1268円で終えています。それではビーコミさんの銘柄も見ていきましょうか、はい、今日はですね、過去の振り返りからいきましょう、はい、6718の iPhone です。こちらご紹介したのが9月10日ですね、
は
い、そうですね、紹介日の終わり値が2366円ということで、はい、今週末の水準が2575円、高いところで2646円まで上昇する場面がありました。
うん、いやこういうチャートをですね紹介すると上がるんだなっていう、楽やねっていうのはちょっと思って、
でも確かに坂本さんが紹介した後インターホンってすごい今、皆さんなんか関わってるっていうか、僕のマンションも使ってるとか、
分
かりやすく情報修正が出たんです、
ね、はい、うん、ここの会社基本的にまあバリュー株というか下値が硬いから暴落した時にいいんじゃないっていう銘柄をよく出してたんですけど、はい、ちょっと中身がやっぱり変わってってますね、はい、やっぱり積極的な営業と経費削減により、まあ、後半の経費の部分も後乗せっていうのもあるみたいですけど、まあ、そこの部分で情報修正していて、まあ、こういう成長が何年か続いていくんじゃないかなと思ってます、まあ、それがちょっと先取られてるパターンもありますから、まあ、おしめ買いでもいいんで、まあ、ずっとちょっと追っかけていきたいなという、まあ、リプレイス、その、大規模修繕、この前話したんですけど、その大規模修繕が起こるときにやっぱインターホン変えるともうお得感がありますから値段に対して、うんうん、だからほとんど変えることになるでしょうね、15年にぐらいが寿命だと思うんで、なので、今後もですねマンション、たくさん、工事がね、改修工事、ありますから、だからこの辺の需要を取っていければですね、伸びるんじゃないかなと思ってますけどね、はい、
6718iPhone ですが今週末は2575円となっています。上場来高値を今週つけまして、株式分割後の考慮、分割を考慮した後のベースでですね、上場来高値を昨日つけてます、うん、一昨日ですね、失礼いたしました、9月22日につけています。この後はゲスト小川義則さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間、現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらに キャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料、手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
ではここからは岡三証券投資情報部長小川義則さんにお話を伺います。小川さんとはお電話がつながっています。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずは足元のマーケットをどんなふうな見方されているのかというところから軽く伺っていきたいんですけれども、まあ、今週は3日間しか営業日がなかったということでですね、それでもイベント多かったですけれども、小川さん直近のマーケットに関してはどんな見方されてますか？
そうですね、まあ、いろいろこう国内の政治の話題があったりとか、まあ、それから中国のですね不動産問題があったりとか、いろいろこういい材料悪い材料いろいろこう出てきてるんですけども、まあ、特にこの 2,3 日の動きというんでしょうかね、まあ、今日も日本株日経平均600円近く上げてるんですけれども、アメリカの FOMC 終わった後の2日間ぐらいのですね、まあ、直近のこのアメリカ株なんかを見ると、まあ、結構こうですね、買い気が強いなという印象があって、まあ、ここを見るとですね、まあ、FOMC 通過したという安心感ももちろんあるんでしょうけれども、やっぱり今世界的なリスクオンのムードは依然として根強いのかなと。まあ、もちろんその中国の不動産問題もまだまだですね、全く予断を許さないような状況ではあるんですけれども、まあ、とはいえまだグローバルのリスクオンムードというのはそれ以前と大きくは変わりないのかなという印象は持ってますね、はい。
では今日はそんな中で、どういったジャンルに注目されているのかというのを見ながらやっていきたいと思うんですけれども、番組ウェブサイトに小川さんの資料をご用意していますので、ぜひ参考にしてください。それでは早速資料入っていきたいんですが、まず1ページ目、海運鉄鋼は去年までの不人気業種ということですね。
そうですね、まあ、不人気と書くとこう怒られちゃうかもしれないですけれども、まあ、やはり足元と物色のところで、やはりまあ皆さん、投資家の多くの皆さんがですね、注目しているのが、やっぱりこれ海運の上げがどこまで続くんだというところが一つあるんじゃないかなと思います。で、まあ、海運株と並んでですね、最近、まあ、見直しが進んでいるのが鉄鋼株ということなんですけれども、うん、まあ、こちらのですね、グラフは、業種別の株価指数ですね、2016年ぐらいからちょっと長めにですね、5年超のグラフを取ってます。で、下、一番下青色の線がですね、鉄鋼で、下から2番目が海運ということなんですけども、まあ、この2業種がこの点線がですね、今年2021年の1月以降ですね、まあ、急上昇しているというのが分かっていただけるのかなと思います。一方でこの点線のですね、左側を見ていただくと、他のですね、例えば電気とか、それからまあ情報通信、それから日経平均ですね、このあたりと比べてもですね、ここ5年ぐらい、5、6年を取ると、まあ、ずっとこうアンダーパフォームしてた業種ということになってます。まあ、つまり何を申し上げたいかというとですね、まあ、もちろんその業績が改善してきていて、今鉄鋼株それから海運株買ってる人たちもちろんいるとは思うんですけども、そもそもですね、ここ5、6年で見るとパフォーマンスが悪かったがゆえにですね、不人気だった、あんまり人気のなかった業種だったんじゃないかなというふうに思ってます。多分まあ投資家の多くの皆さんがここ数年は例えばソニーとかですね、まあ、電気、それからソフトバンクのようなこう情報通信の分野であったりとか、まあ、この辺はもう皆さんかなりこうポジションも持ってる、ウェイトも持ってる業種なのかなと思いますが、一方で海運鉄鋼に関してはパフォーマンスも良くないし、まあ、持っててもしょうがないからっていうことで、処分をしてしまったですね、まあ、逆に皆さんのポジションのウェイトが軽い業種なんじゃないかなと思います。 ですので、こういったですね、皆さんが持ってない株がこうやって上がり出してくると、うん、いよいよですね、ちょっと入れとかなきゃいけないなと、まあ、全く今まで持ってなかったからちょっと一部入れておこう、そういった投資家が増えてくることによって結果的にですね、こういった不人気だった、あまり人気のなかった業種がこれだけこう買われるという、そういう現象につながっているんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。そしてその業種の中でも個別で見ていきたいと思うんですが、続いてのスライドが不人気銘柄の逆襲に注目というタイトルですね、
うん、そうですね、まあ、これも先ほどと同じく不人気とか言うとですね、ちょっと怒られそうですけれどもやはり同じような観点でですね、ここを同じく先ほどの業種と同様に2016年以降直近の5年間のパフォーマンスが右側ですね、まあ、赤字でこれマイナスなんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、主要なトピックス1000に採用されている銘柄で、この直近5年ぐらいあんまりパフォーマンスが良くなかった銘柄、一方で今年に入ってから、まあ、逆襲というふうに書きましたけども、パフォーマンスが上がってきている銘柄、こちらにですね載せてます。まあ、一番上、9101のですね、まあ、優先、日本優先ですけども、まあ、先ほど海運株はですね、まあ、申し上げた通り、まあ、上昇が目立っている。まあ、2番目、9107の川崎汽船も同様ですけれども、やはりまあ海運株個別で見ても、去年まであんまりパッとしなかったよねと。だけど、今年に入ってパフォーマンスが改善してきているので、まあ、投資家もですね、改めて注目している。まあ、以下ですね、同じような条件で見ると、こういった銘柄が出てくるということなんですが、はい、まあ、総じてこのあたりはですね、ここ数年のポジションのウェイトが、投資家のポジションウェイトが低い業種というふうに考えられますから、まあ、この株価が上がってくるタイミングで、いよいよですね、また改めてこういった銘柄を組み入れたい、もしくはちょっと買ってみよう、そういった投資家が増えてくる、まあ、それ自体が株価を押し上げる要因になるんじゃないのかなと思います。
なるほど。その中でもいくつかピックアップして見ていきたいと思うんですけれども、
はい、
まず一つ目の銘柄が7731のニコンということですね。
そうですね、はい、まあ、ニコンも多くの方はご存知のように、いわゆるデジカメの関連銘柄ですよね。で、まあ、デジタルカメラの市場というのはもう皆さんご承知のようにですね、まあ、わざわざデジカメを買わなくても高機能のスマホがあってですね、まあ、別にスマホで写真を撮ればいいじゃんということで、やっぱりデジカメの市場もですね縮小が続いていて、まあ、ニコンだけでなくてですね、キヤノンとかこういったですね関連銘柄というのはちょっとやっぱりここ数年の株価はパッとしなかったということになってます。ただ、去年のまあ年末ぐらいからでしょうかね、株価が実はニコン戻り歩調にあって、まあ、デジカメは引き続き厳しいんですけれども、半導体のところですね、まあ、半導体もいろいろこうライバルもあってですね、一時期かなり厳しくて、まあ、ニコンに関してもですね、いわゆるこう露光装置と呼ばれるところ、まあ、厳しかった時代もあるんですけれども、今実は、この会社のですね、まあ、EUV に関わる分野、特にですね、まあ、ニコンもともとカメラのレンズの技術がありますから、EUV のですね、レンズ部品、まあ、こういったものに注目度が集まってきていて、まあ、これコンポーネントというふうに呼ばれる事業になりますけれども、まあ、ここのですね分野、光学部品の分野が徐々に今回復してきている、まあ、新しい収益源に育ちつつあるというような状況になってます。まあ、ニコンもですね、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれませんけども、ちょっとこう終わった会社というかですね、株価的にはかなりこう厳しい会社状況だと思うんですけど、
一時、ね、600円台前半まで、ね、そうですね、下げたということなんですけれども、はい、貯金が1330円ということなので、うん、かなり戻してきてる印象ですよね。
う
ん、
そうですね、まあ、株価的には戻ってきてはいるんですけど、以前の高値と比べてもまだまだ、距離はあるということで、うん、まあ、こういったですね、ちょっとこうあまり皆さんの持ってなかった銘柄が意外に回復してきてるタイミングが、まあ、実は株価的には一番おいしいタイミングなのかなということですかね。はい、
これあれですよね、ニコンの場合は昔はもう本当にデジカメとかのもっと昔はこのステッパーっていうそのまあ露光装置がすごくキャノンと二強で日本勢最強っていう形だったんですけど、今はどっちかというとその部品の方なんですかね、売れてるのは。
そうですね、うん、まあ、そこはオランダのですね、ASML とか、そうですよね、
うん、のあたりが最強になっちゃったの で、
うん、でそこにちょっとね競争的には負けてしまってて、はい、まあ、厳しい時はねデジカメも半導体も両方厳しいっていう感じであった ったんですけど、今お話にあった、はい、その部品のところですね、まあ、こうそこが、まあ、徐々に今回復のこう芽が出てきてるということで、今後のですね、まあ、回復とそれから株価の伸びしろというところでは期待できるのかなという形ですね、
7731ニコンですが今週末1330円で終えています。では続いての銘柄なんですが7732のトプコンですね。
そうですね、先ほどのニコンとコード番号は一つ違いですけども、まあ、この会社も精密の会社ということですね。で、この会社に関しては今測量のですね検査装置もしくはですね、眼科の医療機器、私もコンタクトしてるんですけど、眼科に行ってですね、視力を測ったりとか、コンタクトをですね、作るときにこういろいろ検査をすると思うんですけど、そういった検査装置にですね、関わる会社ということになってます。で、まあ、この会社も先ほどのニコンと同様にここ数年ですねちょっと株価がパッとしないようなところもあったんですが、今申し上げたこの測量の分野とかあとまあアイケアの分野ですね、まあ、測量に関して言うと今、まあ、アメリカでも、インフラ投資のですね話が徐々に出てきてますけれども、まあ、国内も含めてやっぱりこの製造業建設業のですね、働き方改革っていうのがかなりまあ今はですね問題になっていて、これを推し進めていくためにはやっぱりこう IT の分野というのをですねうまく使っていかなきゃいけないのかなと思います。まあ、そういった観点でいうとこういった建設現場の働き方改革こういったところを支援する会社という見方もできるのかなと思いますので、まあ、そういったまあテーマ性も含めてですね注目できる銘柄の一つなのかなというふうに思いますね。
トプコンですが去年の春ぐらいにですね、600円台をつける場面があったんですが、今日の終値は2009円ということで9月21日に年初来高値を更新する動きとなっています。小川さんもう一銘柄実は持ってきていただいているんですけれども、はい、この最後の銘柄はこの後の延長配信でお話伺ってまいります。どうぞお楽しみに、はい、ということで、エンディング近づいてまいりました、はい、かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さあ小川さんの話伺って、大和さんいかがですか。
やっぱりその不人気業種とかやっぱ僕もそんなに今年その上がってるけど乗り切れてないんで、この新たな不人気業種に乗っかりたいから前回大和銘柄で
鉄鋼
行ったんですけど、やっぱずっと結構連動してるなと思って鉄鋼と海運が、だからそっちが認められるんだったらもしかしたら続く可能性もあるなってちょっとやっぱ買いたいなってより思いました。
まあ、芸人の復活劇をですね、考えて銘柄探すと面白いかもしれないこういう形で復活しましたみたいな。
面白いです。なんか人が買ってないところにはやっぱいつか集まるんだなみたいな、そういう考え方でやっていったらやっぱ、
そうですね、
安心していけますよね。
ニコンみたいにこう主力がちょっと変わっていく、会社のイメージが変わってるっていうのも面白いなというふうに、
もともとやってたことがもう一回っていうのはすごくヒントとして分かりやすいかなと思いますね。
そうですね、この後小川さんには延長戦もお付き合いいただきまして、もう一銘柄のご紹介と、そしてここから年末までのですね、まあ、見通しっていうのもざっくりと伺っていきたいなと思っておりますので、ぜひ延長配信も最後まで皆さんお付き合いください。また出演者へのご質問、投資に関するお悩みや銘柄診断してほしいなど、番組ウェブサイト右側の番組宛てメール送信フォーム、もしくは YouTube のコメント欄からお送りください。今日もたくさんコメントいただいております。ぜひ最後までお付き合いください。ラジオタイム、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さん、そしてゲストはお電話での出演でした、岡三証券投資情報部長小川義則さんでした。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。